国保だより34ページ。国保は助け合いの制度です。国民健康保険、国保は、いつ起こるかわからない病気や怪我に備えて、加入者の皆さんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。0歳から74歳までの社会保険などに加入していない自営業者や年金受給者、その家族の方などが加入対象です。病院の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで、安心して医療を受けることができます。マイナンバーカードを保険証として利用できます。マイナ受付。マイナ受付に参加している医療機関は、長崎県内でおよそ1600箇所あります。令和5年3月時点、参加していない医療機関では保険証の提示が必要です。マイナ受付の主なメリット、医療機関等での受付が簡単になります。本人の同意があれば、初めて受診する医療機関等でも、これまでに処方された薬や、特定健診の情報が医師と共有できるため、より適切な診療が受けられます。ご利用には事前申し込みが必要です。次のものをご準備いただければ、ご自宅やセブン銀行 ATM から簡単に利用申し込みができます。マイナ受付の利用申し込みに必要なもの。セブン銀行 ATM では、1と2のみ。1、申し込み者本人のマイナンバーカード。2、利用者証明用電子証明書用暗証番号。マイナンバーカード取得時に設定した数字、4桁の暗証番号。3、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、またはパソコンプラス IC カードリーダー。4. マイナポータルアプリのインストール。マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの交付申請をお願いします。QR コードがあります。保険証の利用申し込みについて、マイナポータル。マイナポータルを活用しましょう。マイナポータルでは、診療、薬剤情報、医療費通知情報、検診情報、結果を確認することができます。ご自身の健康管理のために、ぜひ活用しましょう。一人に一冊、お薬手帳。お薬手帳は、医療機関で処方された医薬品等の名称、用法、用量、その他、服薬に際して注意する事項等を記録、携帯するためのもので、医師から処方された薬を、薬の専門家である薬剤師がチェックすることにより、飲み合わせや重複投与、アレルギー歴から生じる副作用を未然に防止することができます。お薬手帳を病院ごとに複数持っている方はいませんか？現在飲んでいるすべての薬を一冊の手帳に記録しておくことが大切です。調剤薬局や医療機関にかかるときは、保険証、診察券と一緒にお薬手帳も必ず持っていきましょう。お薬手帳は薬局にご相談ください。マイナンバーカードの申請についてのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルまで。電話 0120-95-0178。 保険証利用についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで。電話 095-829-1136。 令和5年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月中旬に発送する予定です。令和5年度の 国民健康保険税の税率等を改定しました。長崎市の国保においては、医療費が増加している一方で、被保険者の減少等により、国保税収入が減少しており、今後、収支の不足が見込まれています。国保財政を運営していくためには、国保税の税率等を変更し、税収を増やす必要があります。このため、令和5年度の税率等を改定することとなりました。低所得者に対する軽減所得の基準を見直しました。課税限度額、最高の税額を102万円から104万円に引き上げました。令和5年度の国保税の計算方法。年税額は基礎課税額、課税限度額65万円、後期高齢者支援金等課税額、課税限度額22万円、介護納付金課税額、課税限度額17万円の3つを足したものとなります。内訳、基礎課税額は所得割額、課税標準額×9.3%と均等割額、一人につき27,700円と、平等割額、一世帯につき19,800円を足したものとなります。後期高齢者支援金等課税額は、所得割額、課税標準額×3.3%と、均等割額、一人につき9,700円と、平等割額、一世帯につき6,900円を足したものとなります。介護納付金課税額は、所得割額、課税標準額×2.7%と、均等割額、一人につき9,500円と、平等割額、一世帯につき5,400円を足したものとなります。課税標準額とは、個人ごとに総所得金額から基礎控除額43万円を差し引いた金額が国保税の課税標準額です。令和5年度から後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が20万円から22万円に変更になりました。QR コードから令和5年度の国保税額を試算できます。QR コードがあります。減額制度について、前年中の所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次の割合で軽減されます。減額判定の対象となる所得は、世帯主の所得と、被保険者の所得と、国保から後期高齢者医療制度に移行した方の所得を加えたものです。丸1、給与所得者等の数から1を引いて10万円をかけ、43万円を加えた金額以下、7割減額。丸2、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円をかけた金額と、被保険者数と特定同一世帯所属者数を足した数に29万円をかけた金額と43万円を加えた金額以下、5割減額。丸3、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円をかけた金額と被保険者数と特定同一世帯所属者数を足した数に53万5千円をかけた金額と43万円を加えた金額以下、2割減額。なお、給与所得者等の数とは、一定の給与所得者、給与収入55万円超と公的年金等にかかる所得を有するもの。公的年金の収入金額60万円超、65歳未満。または110万円超、65歳以上の人数です。 未就学児にかかる均等割額の5割減額について、子育て世帯の経済的負担を軽くするため、未就学児の均等割が5割減額されます。なお、減額制度が適用される世帯に属する未就学児の場合は、その減額制度適用後に残った均等割額の5割が減額されます。被保険者が後期高齢者医療制度へ移行された場合の減額・減免について、丸1、国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、残った国保被保険者が1人となる場合、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金等課税額分の平等割額が、移行後の5年間は半額に、その後の3年間は4分の3になります。移行した方が転出したり、世帯主変更があった場合などは再判定します。丸2、社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、その保険の被扶養者だった75歳未満の方は国保に加入し、新たに保険税を負担するようになります。このうち65歳以上の方、旧被扶養者については、所得割額が全額減免されます。また、国保に加入した月以後、2年を経過する月までの間は、7割、5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額減免されます。減額制度等については自動的に適用されますので、申請の必要はありません。未申告世帯を除く。倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方への国保税の課税の特例について、倒産、解雇、雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業等給付を受ける方については、国保税が軽減されます。対象となる方、次の丸1、丸2のいずれにも該当する方が対象です。丸1、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知により、雇用保険の特定受給資格者、倒産、解雇などによる離職、及び雇用保険の特定理由離職者、雇い止めなどによる離職、いずれかの資格を有することを確認できる方、離職理由の番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方。丸2、離職日時点で65歳未満の方。対象となる期間。離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの国保税を軽減。例、令和4年3月31日から、令和5年3月30日に離職の方。令和4年度、令和5年度の国保税を軽減。例、令和3年3月31日から、令和4年3月30日に離職の方。令和3年度、令和4年度の国保税を軽減。対象となる方は、国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算します。軽減を受けるためには、申告が必要です。雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知、国民健康保険被保険者証、マイナンバーのわかるものをご用意の上、ご相談ください。国保税の普通徴収、納付書、口座振替について、納付書、金融機関やコンビニエンスストア、市役所収納課、 及び各地域センター等で納付できます。納期限を過ぎると、コンビニエンスストアでは納付できません。スマートフォンを利用した納付、インターネットバンキング、クレジットカード、LINE Pay、PayPay、AU Pay、D 払い、J コイン Pay もできます。口座振り替え、金融機関でのお申し込み、通帳、届け出印、納税通知をご持参の上、金融機関窓口にて手続きをお願いします。市役所収納課でのお申し込み。収納課窓口では、キャッシュカードを使い、より簡単に手続きが可能です。18神話銀行、ゆうちょ銀行、長崎製品農協のみ。健康保険証等、本人確認ができるものを合わせてご持参ください。詳しくは収納課、電話 095-829-1130 へお問い合わせください。国保税の特別徴収、年金天引きについて。国保税の特別徴収、年金天引きは、次の1から3のすべてに該当する方が対象です。1、65歳以上、75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯。2、世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している。3、国保税と介護保険料の合算額が世帯主の特別徴収対象となる年金受給額の2分の1を超えない。世帯の中に年度の途中で75歳になる方がいる場合、または偽姓世帯、世帯主が国保の被保険者ではないが、その世帯内に被保険者がいる世帯は、特別徴収の対象とはなりません。年度の途中に税額の変更があった場合などには、普通徴収に切り替わることがあります。対象となる方については、1年間の国保税額を6回に分けて、偶数月に支給される年金から天引きさせていただきます。ただし、4月と6月は年間の税額が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は確定した年税額から納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、令和5年度に特別徴収の対象となる方については、事前に通知書を送付しています。国保税が特別徴収、年金天引きとなる方は、申し出により、口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況などから、口座振替への変更が認められない場合があります。また、申し出後、口座振替による納付ができないときは、特別徴収、年金天引きに変更することがあります。国保税についてのお問い合わせは、国民健康保険課、付加係まで、電話 095-829-1226。国保税の納付について、国保税は国保を運営していくにあたって、大切な財源ですので、必ず納期限内に納付してください。国保税を滞納すると、納期限を過ぎた税の納付がないと、税金以外にも督促手数料や延滞金が発生します。また、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。保険証は通常よりも期限が短くなり、有効期限が切れるたびに納税相談のため、市役所本館に来庁していただくことになります。特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納した場合、一旦保険証を返還していただき、代わりに資格証明書が交付されます。これは国保の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときには、医療費が一旦 全額自己負担となります。納期限から1年6ヶ月を経過すると、国保の給付が全部または一部差し止められる場合があります。お支払いでお困りの方、納税相談。納期限までの納付が困難な場合は、お早めに収納課までご相談ください。なお、やむを得ない理由がなく納付いただけない場合は、預金等の差し押さえなど、滞納処分を受けることがあります。減免、水害や台風などの天災、生活困窮、またはその他特別の事情により納付が困難な場合、申請により国保税の一部、または全部が減免される場合があります。詳しくは、国民健康保険課付加係にご相談ください。倒産等で失業された方は、国保税の軽減制度があります。詳しくは、倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方への国保税の課税の特例についてをご覧ください。第三者行為による傷病で保険証を使用する場合は届出が必要です。交通事故、自損事故、傷害事件に巻き込まれた、他人の飼い犬に噛まれた、など、例えば交通事故のように加害者、第三者の行為によって怪我や病気になった場合、その治療費等は加害者が全額負担するのが原則ですが、第三者行為による被害届を提出した場合は、保険証を使うことができます。被害者に不法行為がある場合を除く、保険証を使うことで、医療機関での窓口負担は2割または3割になり、残りは国保が一時的に立て替えて、後日立て替えた分を過失割合に応じて加害者に請求します。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ずご相談ください。図があります。図の説明。加害者、相手方と、被害者、加入者と、国民健康保険、長崎市と、医療機関等の4つに矢印が伸びています。加害者、相手方は、被害者、加入者へ、1、第三者行為。被害者、加入者は、国民健康保険、長崎市に、2、第三者行為による被害届の提出、義務。被害者、加入者は、医療機関等へ、3、保険証を提示して受診。窓口で自己負担2割、または3割分を支払う。医療機関等は国民健康保険へ、4、国保負担分、7割、または8割分を請求。国民健康保険は、医療機関等へ、5、国保負担分、7割、または8割分を支払い。国民健康保険は、加害者、相手方へ、6、立て替えた分を過失割合に応じて請求。図の説明、終わり。国保から支払う医療費は、加入者の皆さんに納めていただいた保険税が財源となっています。この届出がなければ、加害者が支払うべき医療費を国保負担で支払うことになるため、国民健康保険の財政を圧迫することになり、結果として加入者の皆さんの不利益になることも考えられます。また、加害者が不当な利益を得ることにもつながります。納税相談は収納課まで、電話095-829-1130。減免の相談は国民健康保険課付加係まで、電話095-829-1226。第三者行為の届出等についてのお問い合わせは国民健康保険課給付係まで、電話095-829-1226。 829-1136 長崎市新庁舎グランドオープン35ページ新庁舎庁舎前広場オープニングイベント写真が4枚あります。令和5年4月1日、庁舎前広場オープン。1枚目、庁舎前広場及び向かい側の魚の町公園を会場に、4月1日土曜に春の暖かな陽気のもと、オープニングイベントを開催しました。2枚目、3枚目、4枚目、歌やダンスといったステージイベントやマルシェも開催し、延べ2000人を超える人出があり、市民の皆さんの様々なパフォーマンスに会場は賑わいました。ここ必見です。新庁舎のご利用案内。フロアマップ1階。図があります。図の説明。市民会館側に正面東玄関と南玄関があります。旧長崎署側に北玄関、勤労福祉会館側に西玄関があります。また西玄関南側に駐輪場、地下駐車場出入り口があります。西玄関北側に西エレベーター、地下1階から19階、北玄関そばに東エレベーター、地下1階から19階と、東低エレベーター、1階から6階、ガラス張りがあります。正面玄関の近くに、南エレベーター、地下1階から4階、ATM の奥にあります。また、正面玄関中央に、エスカレーター、1階から4階があります。図の説明終わり。質問。地下駐車場や上の階への移動手段を教えてほしい。答え。次のエレベーター、エスカレーターが便利です。2階から6階を利用される方。エスカレーター、1階から4階。南エレベーター、地下1階から4階。東低層エレベーター、1階から6階、7階以上を利用される方、東エレベーター、地下1階から19階、西エレベーター、地下1階から19階、写真があります。東側の正面玄関付近にある床面の誘導サインで、エレベーターの位置が確認できます。質問、バリアフリーについて教えてほしい。答え、スロープ。庁舎玄関はすべて段差なくお入りいただけます。南玄関は階段の横にスロープがあります。音声案内。各玄関に位置を知らせる音声案内を備えています。優先トイレ。誰もが安心してご使用いただける優先トイレを備えています。すべての階に設置しており、オストメイト対応となっています。ベビーケアルーム。授乳や携帯ミルクを溶かすことのできる調乳温水器を備えたベビーケアルームは1階から6階及び19階に設置しています。質問。地下駐車場や駐輪場の場所はどこ？どこから入ればいいの？答え。駐車場、駐輪場ともに庁舎の南西側に出入り口があります。写真があります。駐輪場案内板と地下駐車場案内板の写真です。山王保育園の園児の皆さんと山王神社の被爆クスノキ2世の植樹を行いました。写真があります。山王神社のクスノキは原爆投下により黒焦げの幹だけとなり、一時は枯れ木同然となりましたが、やがて樹勢を取り戻し、夏には青葉を茂らせています。この被爆クスノキの2世は、苗として運ばれ、平和を願う世界中の町に植えられており、この度、 平和への願いを込めて、視聴者正面に植樹しました。これから長い歴史を刻む新庁舎のシンボルツリーとして育てていきます。庁舎前広場正面に設置した長崎市役所、長崎市議会の銘板を設置しました。写真があります。正面銘板の文字は長崎出身のオランダ通詞であった本木正造が製造した活字によって印刷、発刊した新聞から取ったものです。文明開化に先駆けた長崎の文化と歴史を示す功績として称え、銘板の書体に採用し、庁舎正面に据えました。庁舎の詳しい情報は、長崎市新庁舎で検索。